次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上程された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきもの。請願1件は採択すべきものと決定しました。議案第40号。令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い。財産管理費の庁舎維持管理事業について、電話交換機の更新及びスマートフォン内線導入の概要と、どのようなメリットが図られるのか伺う。答え。電話交換機は耐用年数が一般的に10年前後とされている。視聴者本館の電話交換機も約10年経ち、最近では電話機の老朽化や呼気の音声の不具合などがたびたび発生しており、電話交換機を更新する際にスマートフォン内線を導入する。メリットは故障時のリスク分散やスマートフォン同士での内線通話が可能となり、通話量の削減になるほか、スマートフォンの庁舎外への持ち出しや、現在各課が個別で契約している携帯電話を一元化することによる経費の削減が可能となる。また、スマートフォンではカメラやレコーダーなどのアプリが使えるため、今後、電子機器を購入する際の支出を削減できる。問い、観光費の七夕祭り開催事業について、会場の安全性強化の内容について伺う。答え、市民飾りの作成及び掲出にかかる委託と、雑踏監視カメラの設置、撤去工事に関する費用である。これまで市民飾りを掲出していた、湘南七夕の会より高齢化に伴い、今後飾りの掲出が継続できない旨の相談があり、これからも魅力ある市民飾りを安心安全に掲出していく必要があるため、市内の建設業者に事業委託をすることとした。これまで湘南七夕の会には資材費以外はほぼボランティアとして行ってもらっていたが、建設業者に委託することになるため、委託業務になったことで、予算が増額となった。また、露天商は協議の結果、路上には出店しないこととし、見附台公園に配置することが決まった。そのため、見附台公園へ多くの人が来場することが見込まれ、雑踏の警戒をする必要があり、カメラの増設工事をする費用として計上している。都市建設常任委員会。議案4案件は、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第40号、令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い、道路維持費の道路施設改修事業について、花水第二歩道橋撤去の完成予定は、いつ頃になるのか伺う。答え、令和7年度を目標に事業を進めている。問い、公園費の駒山公園、湘南平、魅力アップ事業について、湘南平に設置する遊具について伺う。答え、複合遊具とブランコの2種類の遊具を設置する。いずれもインクルーシブ遊具であり、複合遊具は小さな子供でも遊べるように難易度を下げたものである。ブランコは円盤状で体を支える力がない子供でも楽しめるものや、ハーネスタイプのものを考えている。また、健常者も遊べるように通常のタイプも用意する。問い、オープンはいつになるのか。答え、令和6年3月を予定している。教育民生常任委員会。議案2案件はすべて原案通り可決すべきもの。 請願一件は採択すべきものと決定しました。議案第40号、令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い、教育指導費のサンサンスタッフ派遣事業について、学習支援補助員であるサンサンスタッフの1日の勤務時間と1ヶ月の勤務回数を伺う。答え、勤務時間は1日5時間で、月に9日間勤務している。7月や3月は長期休業のため5日間となり、8月は勤務がない。問い、学校管理費の小学校運営事業及び中学校運営事業について、今後のプールの使用や水泳授業のあり方など、本市の水泳授業を平塚市立学校プールあり方検討会で考えていくのか伺う。答え、昨年度開催された平塚市立学校プールあり方検討会で、小学校のプールについてはできる限り修繕を行い、大規模改修が必要になった場合は民間のプールを検討していく。また中学校については民間プールを検討する。環境構成常任委員会。議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第40号、令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い、児童福祉総務費の民間保育所助成事業について、保育士の処遇改善と認識しているが、障害児保育費を23万円に改定する根拠と、公立園ではどのような対応をとっているのか伺う。答え、保育士の月額雇用単価である23万5260円を障害児保育費の根拠としている。障害児と保育士の配置基準を2対1と想定しているため、障害児1人の受け入れについては、雇用単価の半額である117,632円となっている。公立園の対応だが、公立園は補助がないため、会計年度任用職員の配置などの人員配置を行うことにより、障害児の受け入れを手厚く行っている。問い、予防費の母子保健事業について、産後ケア、アウトリーチ、訪問型の具体的な内容や、開始時期、対象者を伺う。答え、利用者の居宅へ委託事業所が訪問し、母子のケアや育児相談などのサービスを母子の状況に合わせて助産師などから提供するものである。令和6年1月に開始できるよう準備を進めており、対象者はデイサービスやショートステイと同様に、本市に住所がある出産後4ヶ月未満の母子で、家族などから出産後の支援が受けられない人や、出産後の体調不良や育児不安がある人などを考えている。問い、環境政策費の地球温暖化対策推進事業について、ゼロカーボンシティの実現に向けて、脱炭素化を推進するための、公共施設への太陽光発電設備の導入調査支援委託料1066万7000円の内容を伺う。答え、国の支援を受け、学校施設を中心とした30施設を対象に、太陽光発電設備を屋上に設置する場合に、適切な場所を確保できるか、どの程度の荷重があるか、また、日照の具合での発電量の確保などについて、現地調査を行いながら委託するため、全額委託料で計上している。